愛する天のお父様、聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。こうしてコンサートの中で神様を礼拝できる恵みをありがとうございます。これから短い時間ですけれども、聖書からお話をしようと思っています。どうぞ心の中に響いて、イエス・キリストが今日も生きておられて、私たちを愛していて、私たちに素晴らしいことをしてくださることを体験できるように、そしてこの方を共に歩く人生がどんなに素晴らしいかを知ることができるように、主が助けて導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。神様に感謝をしたいと思います。どうぞお帰りください。ありがとうございます。こんばんは。あ、まだこんばんは早くこんにちはとこんばんはのちょうど間ぐらいですけれども、今回の12月14日に山里ゴスペルクラブが主催でありますコンサート、東日本大震災のチャリティーコンサートになっています。ですから皆さん500円を出して来てくださいました。それは東日本の、児童養護施設、まあ、個人というんですけど、児童養護施設を作るための、献金といいましょうかね、捧げ物になりますので、そちらの方に送りますので、ぜひたくさん人を連れてきてほしいと思っているんですけれども、そのテーマが、光は闇の中に輝いている、闇はこれに仕方なかったっていう言葉がテーマなんですね。でこれはあの聖書の中のヨハネの福音書っていうところに書いてあることがあるんですけども、五節っていう五番目に出てくる言葉なんですね。その一番最初に出てくる言葉が、その言葉に行く前に書いて出てくる言葉に、初めに言葉があった、言葉は神であった、言葉は神と共にあったっていうのがあるんですね。有名な言葉です。初めに言葉があったって言葉があるんですけども、先ほど皆さんが選ばれましたけど、私が気に入った曲は残念ながら入ってなかったんですね。73番、ですね、こういう歌なんですね。どうか聴いてくださいってね、歌詞がこう入ります。忘れようとしてもできなくて、心だけがいつもそのままでいた。移り変わりゆく季節にただ立ちすくんでいた。うんうんと続きます。で実はですね、先週、まあ、私あっちこっち行くんですけれども、今週か、久留米に行ってまいりました。で久留米で、まあ、こういうキリスト教の集会をして、そして何人か来られていまして、その中の一人の黒人の方がですね、もう行った時からですね、もう本当に暗いんですね。誰の目にも分かるぐらい、で顔が上がらないんです。でそういう方じゃないんで、普段はとっても明るい方なんですね。明るいっていうか、まあ、シャキシャキしてるわけじゃないですけど、普通に明るい方ですね。普通に明るい方なのに本当に暗いんですよ。で普段は少々苦しくても、そんな人目に出さないのに、もうなんかもう全く、あ、こいつも明るいから、じゃあこんにちはって人に声をかけてもですね、声も出ないんですよ。ってだけですね。で話をしてもですね、聞かないで、聞いてるんですよ、聞いてるんですけど、もう目がこう下向いてしまってですね、聞いてることは分かるけど顔が分からないんですね。こういう人じゃないんですよね。ちょっとびっくりしましてですね。で最後までそうだったんです。でいつもあの特別サミットってね、あの必ず賛美をするときに出てこられる一人なんですけど、一緒に歌う方がですね、さあ行きましょうって言っても、今日はいいって言ってですね、相手の人が一人で歌ったんですよね。と思ってですね、で話をしても最後まで顔が分からなくなって、で最後に私終わった後、いろんな方に祈るんですね。で病気の方や問題を持っている方や、家族のためとか一人一人のためにこう祈っているわけですね。でその時にその人はいつもすぐ来られるのに、もう祈りに来ようともしないんですよね。そしたらですね、そこの教会の牧師の方がですね、牧師の夫人の方が、とにかく一言みたいに祈ってもらいなさいって連れてこられたんですね。で私は、まあ、前に座られて、ちょっと病気者がどうされたんですかって言ったらですね、最初話せなかったんですけども、まあ、静かに待ってましたら、ボソッと言われたんですね。実は2週間前、ある方が言葉が私の心に刺さって、それから全く立ち直れない、全くもうダメ、どんなに頑張ってみても、どんなに頑張ってみても、どうしようと思っても、もうその言葉が心に刺さって、それから全くこうもうダメなんですって言われて、2週間って言うんですよね。2週間ずっと落ち込んでいたんでしょうね。と思ってですね、まあ、でも牧師をしていますと、実はそういうことはよく出会います。人は言葉で励まされますけども、言葉で傷つきます。一つの言葉で10年間許せなくて苦しんでいる方を私は会ってまいりましたし、一つの言葉でなんかもうどうしてもその言葉を抜けきれなくて苦しんでいる方にたくさん出会ってまいりました。言葉っていうのはものすごく励ましてくれるけど、同時に人を傷つけて、縛りつけて、不自由にしてしまう力がありますね。で、その方がいるときに、2週間と思ったけど、まだ2週間よかったと思ってですね、 分かりました、お祈りしましょうって言って、ちょっと聞いたんですね。誰が言ったんですかって聞いたら答えないことがあってますから、どこだったんですかって聞いたら、それは言えませんって言うんですね。そりゃそうだなと思ってですね、やぼな質問したなと思いながら、あ、そうですよねって言って、じゃあお祈りしていいですかって言ったら、はいって言うからですね、お祈りしたわけです。ということですね。そして、お祈りしました。イエス様の愛が吸われていくように。愛っていうのはですね、目に見えませんけど、実際に存在するものです。憎しみも目に見えませんけど、実際に存在するように。愛も目に見えないけど、実際に存在するものです。で、一般の中では男女間の愛のことをよくチヤホヤします。エロスと言いますね、基本的にはね。それは聖書の一貫出てきません。新約聖書はギリシャ語で書かれています。エロスっていうのはエロースって言うんですけども、ギリシャ語です。一貫出てきません。聖書に出てくる愛ってことは、アガペーってことを中心にした愛なんですね。本質的に違うんですね。自分のために愛する愛じゃなくて、自分を失ってもいいから、相手を生かして、相手を生かしているための愛なんですね。これは神様の愛ですね。その神様の愛が流れていくように、注がれていくように祈りまして、そして祈ってるうちですね、祈りの言葉が与えてきたんですね。神様はこの人を愛しておられる。神様はこの人のために十字架にかかった。誰が何を言ったか知らないけれども、神様はこの人を選んでおられる。この人を大切だと思っている。本当にこの人を愛しておられるって、ね。まあ、そういうことをこうね、こう祈りながら、こう祈っていたわけです。ずっとね、四五分祈りましたかね。で、祈り終わりました。そんなに激しくなったように、普通に祈ったわけですね。そして祈り終わりましたら、まあ、泣いておられまして、少し笑顔が出たんです。少しね、いっぱい出て、少しだけ。少し笑顔が出たから、よかったなと思ってたんですね。そしたらですね、昨日メールをもらったんですね、教会の方に。その方から、もう短いメールでした。久留米教会の誰それですから何回だった後に、祈ってありがとうございましたって。あの後、家に帰ってずっと神様の愛を感じ続けてきて、今はすっかり元気になりましたって。本当にありがとうございますって。神様に栄光を返しましたってですね。で、嬉しかったんですね。神様に栄光を返しましたって書いてました。イエス・キリストの愛に感謝しますって。私は祈りましたけど、私は何も全くしていません。イエス・キリストが彼女の心に触れたのです。そして、聖書の中に書かれている、たくさんイエス様の語られた言葉があります。その言葉が彼女の心に入っていって、そしてどうしても2週間、もう苦しくて、あんなに落ち込んで暗かった彼女は見たことないんですけども、その彼女を縛っていた言葉を、今回、溶かしてくれましたって書いてありました。溶かしてくれて、もう本当に元気になりましたって書いてありました。なんですね、人にはどんなに頑張ってもこう自分で消せないこと、言葉の場合もあればある、あの人のあの眼出してね、あの時の目つきとかね、ありませんかね、人ってあの時の目つきとあの眼出しとあの一言とかって言うんですね。あるいは逆に自分がいるじゃなくて、あの時ああ言ってしまった自分、あんなことをしてしまった自分、そんな自分がいるじゃなくて、こう苦しんでる方ってのは結構たくさんいらっしゃるということに、お口になってから気づきました。実に多いです。で、昔はご年配の方とかある年齢の方がそうだったんですけど、最近は子供の時からそうです。もう小さい時から戦っています。保育園の子供のせいで戦っています。先日保育園の子供はなんか周りにされて苦しんでいたんで、その親が痛んでましたけどね。今日はその話を解決が、ちょっと時間かかりますからお話しませんが、解決しましたけど、神様の声から解決しましたけど、でも小さい時からそういった子の中に今はみんな生きてるんですね。で、本当に何とかしてあげたいと思うんです。でも何とかできないし、人は一生懸命励ましても、その励ましの言葉でどうにもならない世界があるんですね。でもイエス・キリストの言葉は、その人が誰かが言った、誰かがその自分がやってしまった、そういうどうしようもないその言葉や縛りや苦しみを溶かしてしまうぐらい愛の力があるんです。で、それが聖書の中にはあふれています。で、本当はここからですね、聖書の話をしたかったんですけど、時間となりましたこの時は来たい方は礼拝に来ていただきたいって言われてますけど、3分だけ時間ください。サマリアの女ってすごく有名な話が聖ヨハネの福音書に4章と書いてあります。で、長い話ですから詳しく話しません。サマリアっていうのはイエス様は人としてユダヤ人でしたけど、ユダヤ人はサマリア人を軽蔑していました。どうしようって、ユダヤ人は純粋、純潔を立っております。だからユダヤ人はユダヤ人であることはすごく誇りです。だからサマリア人というのはもともとユダヤ人だったんだけど、他の民族と結婚してユダヤ人はグードラを忌み嫌います。グードラが必要になりました。だからとっても軽蔑してたんですね。ところがイエス様はある時サマリアをわざわざ通っていくんですね。ユダヤからガリラヤに行く時に、 近道なんですけど誰も通らない大臣、あえてイエス様は昼の暑い時にそこを通っているんだ。聖書にこう書いてある。サマリアを通らねばならなかった。どうしてイエス様はサマリアを通っていったんです。どうしてか、しかも昼の暑い時に。そしたらですね、一人のサマリアの女性がそこに井戸に水を汲みに来るんです。普通はみんな夕方に来るんです。昼は暑いから夕方に来て、日が沈む直前に来て、暑いですから向こうは来るんです。お昼の真っ最中に来た。なぜだと思います？この人はみんなに仲間外れにされていたんです。それは、5回結婚をして離婚を、5回結婚をして離婚をして、今6人目の男性と同棲をしていたんですね。だからみんなにこう冷たい目で見られてたんですね。だから人目を避けて井戸に水を汲みに来てたんですね。メス様はその女性のことを心に留めました。なぜ彼が、彼女が5回も離婚をしたのか、そうやって男性ばっかり求めてしまったのか、それの、そのことが聞くととんでもない女性です。でもイエス様はその女性がなんでそうしなければならなかったのか、その彼女の人生とその心の叫びを聞いていたんです。だからイエス様はあえて昼の暑い時にそのサマリアの町に行って、絶対なじみないサマリアの町に行って、しかも誰も来ない暑い時にそこに行って、その人にいました。そんな人が来た時、ユダヤ人がサマリア人に声をかけることはありません。そして当時は、今は男性が女性に簡単に声をかけますが、当時はそういうことなかったんです。ところがイエス様は男性なのにサマリアの女の人に、私に水をくださいって声をかけるんですね。頼むんですね。でその人はびっくりするんですね。サマリア人の私に、ユダヤ人のあなたが物を頼むんですか。男性のあなたが私に物を頼むんですか。びっくりする人があるんですね。そこからイエス様はその人と話し合ってるんですね。詳しく話す時間があったら詳しく話せませんが、水をください、びっくりしてる、そうだよって。でもあなた水汲みに来てるからね、この水はまた喉枯れるでしょ、私が与える水を飲むとね、もう喉乾かないよって言ったんです。びっくりしてね、こんなこと言ってもあなた食うもんなんて言ってないじゃない、どこから水汲むのって言うからね、そうじゃないんだ、私が与える水は心の中で泉となって湧き出るって言ったんですよね。そしたらですね、本当はゆっくり話したいんですけど、そしたらですね、その間の人はですね、びっくりしてですね、その人は私にくださいって言うんですよね。そしたらいきなりですね、夫連れてこいって言うんですよね。夫って感じですけど、すいませんね、これ本当は1時間ぐらいで話すことも、今2分間ぐらいで話してるんですから、わけわかんないでしょうけど、いきなりね、プライベートの話になるんです。普通、人はプライベートなことを話しません。私もいろんな方と話をしますけど、いきなりプライベートなことを話されません。外をぐるぐるぐるぐる回ります。時間をかけてぐるぐる回って、この人は大丈夫だ、話してもいいと思ったら、初めてプライベートなことを話すんですね。イエス様はいきなりそれを聞いたらびっくりしてですね、私も夫いませんって言ったんですね。そうだね、あなた夫いないけど今、ね、6人目の人と同棲してるんですねって言うんですね。びっくりしたわけですね。普通そう言われるとね、責められてるように、なんか怒られてるように気分になるんです。でもイエス様はその言葉はそうじゃなかった。今あなたはこの目で住んでるんでしょって、傷んだんでしょって、つらかったんでしょって、その言葉には彼女の心を溶かしている生まれて初めて聞いた言葉の響きがあった。いつも人々は責める言葉を言っていた。いつも人々はこの正しい義を持って責めたいできた。いつも人々はこうしなさい、ああしなさいって言ってきた。でもイエス・キリストだけはそうじゃなくて、本当に彼女の今まで生きてきた痛みと苦しみと先を知っていて、今そうなってるんだねってこの人だけは分かってる。彼女は分かったんだ。びっくりしたんですね。そしてその後彼女はそこから信仰の町に行って、彼女はすごいんです。誰にも会いたくないから昼の日中に井戸が来るに来たのに、彼女は戻るんです、サマリアの町に。そしてサマリア中の人の扉を叩いてですね、すごい人になったって、まあ、イエス・キリストなんですけどね、この人は救い主かもしれないってのは、当時ユダヤ人ってのは救い主待ってました。この人は救い主だとか言って、みんなをねこう呼びに回るんですね。今まで人々の目を避けて隠れていた人がみんなのところに飛び込んでいって、こうみんなにね、この人は救い主だと思う、来て来て来てって言って人々を連れてくるんですね。私には8人子供がいますと、すぐ子供の数を自慢する悪い癖が8人いますといろんな子がいます。で一人の人生でもすごくいい時もあれば悪い時もあります。今一人の子は、あんまり外に出たくありません。引きこもりとまではいかないけど、ちょっとそれに近い状態ですね。で彼はそのみんなのところに来て、もしこう大胆にいろいろ話したりやれたら、私は泣くでしょうね。彼がそうしてくれたら、 このサマリアの女の人が今まで人目を下げて昼の暑い時にものすごく暑いのにわざわざ誰もいない時間を見計らってわざわざ井戸まで汲みに来たのに、その自分をバカにして自分を本当に足蹴にしている人たちの方にわざわざ飛んで行ってみんなにこう話するぐらい変わっちゃったんです。キリストと出会ったので、キリストの言葉を聞いたので、なのでイエス様の言葉は人を作り変えてしまうんです。イエス様の言葉はその人を根本から変えてしまうんです。何か、それは彼の言葉には愛があるからです。そしてそれを示したのが十字架だったんですね。その人の言葉が聖書には溢れています。その言葉に聞いてほしいと思います。そしてその言葉をいっぱいゴスペルが入っているんです。なんでゴスペルが聞くとわからないけど涙が出たり、なんかわからないけどホッとしたり、なんか慰められたりする。それはゴスペルに、そのエス様の言葉がいっぱい散りばめられているんです。だからゴスペルが聞くと心が和んだり癒されたりするんですね。ぜひそのエス様の言葉をですね聞いて、生きていってほしいと思います。神様はあなたを生かしてくれます。あなたがどんな失敗をしても責めるんじゃありません。そのあなたを生かして大丈夫だよ、また生きれるからって、またやれるからなんてこう引き上げてくれます。罪は見出しません。でも罪は許してくれます。水に流すんじゃありません。許してくれます。代わりに罰を受けてくれました。だから自分を責めることから解放されていいんです、ね、結構自分を責めている人多いですから、ね、本当に自分を責めて解放されていけるんです。ぜひね、このエスの言葉の中に生きていってほしいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、イエス様の言葉をありがとうございます。あなたは私たちが自分でどうすることもできないことを本当に根本から作り変えてくださる方です。光は闇の中に輝いていた。闇はこれに仕方なかったからよ。私の心の中にはいろんな闇があります。いろんな縛りがあります。イエス様の言葉によって私たちを溶かして癒して解放して喜んで生きていくことができるように、希望を持ってあげることができるように、どうぞ導いていってくださることをお願いします。最後のお祈りをしたいと思いますけれども、この機会にね、自分もそのイエス様の言葉をもらってイエス様の愛をいただいて本当に生きていきたいなって、この方と一緒に生きていきたいなって思われた方は今からお祈りをします。二つのことをします。一つは罪って言うんですけども悔い改め、もう一つはイエス様を信じるってことなんですけども、そのお祈りをします。そしたらあなたのご覧のイエス様が来てくださいます。目に見えませんけど本当に来てくださいます。そして生涯あなたから離れません。そのお祈りをしますので、私についてあの人が来てほしいなって思われた方は、私と一緒に歩いてほしいなって思われた方は、私についてお祈りをしてください。すでに人を信じる方も一緒にお祈りしてください。天のお父様、今日イエス様のことを聞きました。私の心を開きます。イエス様が入ってきてください。今までの罪を悔い改めます。十字架で許し、復活で命をください。イエス様がこれからずっと一緒に歩いて、あなたの言葉でいつもいつもいつも励まして、力づけて導いてください。イエス様の皆によって信じてお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
いかがでしたか。神様の言葉が私たちの心を癒します、溶かします。さらにですね、皆さん礼拝へお越しになって神様の言葉を聞くください。それではですね、プログラムの方あと2つ残っております。もう一度ピースの、喜びちゃんに出てきていただきたいと思います。実はですね、この毎週礼拝を行っているんですが、礼拝の中でもですね、みんなで賛美するとともに、いろんなグループが交代でですね、神様に特別に賛美を捧げる時があります。で、先日ですね、そのための選考会がありました。12月 の、特別賛美の方の選考会がありましたけども、ピースが断然1位で選ばれましたので、喜びちゃんに、ピースの喜びちゃんに、 安らぎの歌11首23番の未来を歌っていただきたいと思います。それではお願いします。